7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, こんばんは。こちらはインドネシアの声です。トコナッツのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これではじめのニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
ジョコウィドド大統領は、ムサバコ・アル・クルアンとハディスの活動が国家と国民の生活に良好な影響を与えることを期待しています。大統領は木曜日、ジャカルタ国家宮殿で第10回アジア太平洋レベルの年次ムサバコ友情イベントの参加者の前の演説で、現在、インドネシアの国家は多元主義を管理するインドネシアの能力を考慮して、他の国の指導的立場となっていると語りました。大統領は、インドネシアのイスラム教徒は無責任に話される中傷や挑発に容易に巻き込まれないように期待しています。大統領によると、インドネシアのイスラム教徒は、この調和を世界レベルに維持するために、貴重な経験を与えることができるはずだということです。私はまた、このイベントから、インドネシアの国民生活における安定性、こういう感じてほしいと思います。またインドネシアは多元主義を維持する多くの国の指導的立場となっています。なぜなら、私たちは714の部族、1100以上の地域の方言がありますが、調和の取れた統一を守っています。すべては私たちが県を守っていなければなりません。そしてインドネシアのイスラム教徒は抽象的で憎悪に満ちた言論に巻き込まれません。一方、ルクマン・ハキム・サイフディン司教大臣は、このイベントは逸脱した極端な宗教的信念からイスラム教の教義の尊重を守り保護することを目的していると語りました。それでは中期のニュースです。最近のニュージーランドへのジョコ・ウィドド大統領の2国間訪問に関連して、レッドマルスリー外相は、インドネシアの公費をよりしてほしいと申し込んでいます。とりわけ、ニュージーランドの人々は非常に高いコーヒー飲用習慣を有することで知られています。レッドマルスリー外相は、 3月22日木曜日、ジャカルタで外国人奨学金受領者の卒業制度、インドネシアの公費はジョコウィドド大統領の日国間訪問時に行われた取引を中止、ニュージーランド市場に参入してと説明しました。ニュージーランドの人々の公費を読む習慣は非常に高いです。今問題はなぜ公費がインドネシアからのものではないのかということです。実際にインドネシアの公費入りました。大統領は訪問した時には訪問中に行われた会議や実況もあり、訪問の前に取引がありましたが、今後新しい背景を持つ取引が行われるでしょう。しかし今ある市場は約970万米ドルがあり、そのうち600万は公費のものです。レッドマルスリー外相は先日のジョコウィドド大統領がニュージーランド知事ダメパスティ・レディとの昼食の前に述べた挨拶を通してのプロモーションなど、ニュージーランドへのコーヒーの輸出増加のためにインドネシア政府はこれまで多くの努力を行ったと語りました。この機会にジョコウィドド大統領はコーヒーを読む場合はインドネシアのコーヒーを読むことを忘れてはいかませんよと冗談を言っていました。基礎学、気候学および地球物理学機関 BMKG とインドネシア科学院 LIPI は3月19日から23日にジャカルタで開催された第2回国際インド洋探検のワークショップを開催しました。このイベントは沿岸地域の環境から海洋まで海洋学と大気の分野で活動する53人のインドネシア研究者と52人の国際研究者に参加しました。 BMKG の気候学部副教区長ヘリサは3月21日水曜日、ワークショップの開会式後、第2回国際インド洋探検は海洋研究のパラメータに関する基礎的情報に関するの観測と議論に焦点を当てたワークショップだと語りました。このワークショップでは主に海洋パラメータの基本である観測に焦点を当てています。しかし関係する要素が非常に多いため、他のパラメータを置いて発展する可能性があります。リピでの海の研究について話をする場合、リピは社会的ガワメン、自然なガワメンなどがたくさんあり、将来両方が研究開発されるでしょう。ヘリザー副局長はこの活動は気候の養殖を助けるのに非常に有用だと述べました。このプログラムは海流や気候や海洋生態系への影響などインド洋での活動に関する情報を得るために行われます。これらの活動から得られた結果は海事サービス、環境管理、気候養殖、食料安全保障、エネルギーにとって重要な要素になります。ヘリザー副局長はインド洋は世界最大の海洋だけでなく 世界の天候と気候のコントロールを決定する重要な役割を果たしているので、活動の対象となると説明しました。これで最後のニュースです。インドネシアとニュージーランドは貿易額を高めることに合意しました。取引額の増加は40兆ルーピアに達するよう段階的に行われます。これは最近ボイスオブインドネシア POI との電話インタビューでニュージーランド・インドネシア大使タントウィ・ヤヒヤが語ったものです。まず両当事者は関係を更新し続けるという約束があります。第2に重要なことは2024年までに両国の貿易額が毎年取引額を上げる努力をすることです。タントウィ・ヤヒヤ大使は現在インドネシアとニュージーランドの貿易額は年間14、16兆ルピアに達すると述べました。その金額は2024年に40兆ルピアに達するまで段階的に増加します。タントウィ・ヤヒヤ大使によるとインドネシア政府はこれらの目標を達成するためのいくつかの早期段階を設定しています。その一つはニュージーランドのジャシンダ・アルデン首相と会談するためにニュージーランドへのジョコ・ウィドド大統領の2国間訪問です。これでニュースを終わります。エンダーがお受定しました。その後時の問題をお届けいたします。
リスナーの皆さん、今日のコメントのタイトルは水は生命の源です。毎年3月22日は世界の水の日として祝われています。この結局はリオデジャネイロ開催された国連環境開発会議または地球サミットとして広く知られている1992年に開始されたアジェンダ21の実施における決定を更新することを目的としています。1992年12月22日の第47回国連総会では決議によって議題21の採択が承認され、同時に国連の各加盟国が1993年以来記念した世界水の日に指定されました。アジェンダ21は21世紀の持続可能の中開発のための行動計画です。この措置の議題は拘束力はないものの、さまざまな国際機関及び政府機関が従い、地方、国家及び世界レベルで実施されています。インドネシアはどうですか？インドネシア内務大臣のデータに基づき、2016年6月30日に現在のインドネシアの総人口は2億5200万人に達すると推定されています。この量は水の必要性に沿ったものでなければなりません。維持されなければなりません。最終的に水資源の不均等な分配のために水危機につながるです。特に消費する価値のあるきれいな水です。不均一なことに加えて、インドネシアのような2つの季節を持つ国の水問題は、沖にはあまりにも多く、干ばつの間はあまりにも少ない。そのための方法をできました。ダムは沖には水を保持し、換気には水を排出します。インドネシアの急速な人口増加に伴い、水資源とその管理の問題はますます複雑になっています。もっとも重要なのは 水源がますます後退しているため、清潔な水の使用を管理し、監督することです。将来の世代は、水を使うのは賢明です。リスナーの皆さん、コメントの時間を終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初に世界気象機関についてです。1950年3月23日に世界気象機関が設立され、国連の講演を受けて世界気象機関が設立されました。世界気象機関は187の国と地域で構成されています。世界気象機関は世界の気象および気候モニタリングプログラム、水分プログラム、水資源などのプログラムを通じて環境監視および保護する国際的な役割を果たす。3月23日に創設された世界気象機関の設立当日は世界気象の日となりました。次にアダム・マリックはインドネシア第三副大統領に任命されたについてです。3月23日にアダム・マリックは半分クブオの空母に代わるインドネシア第三副大統領に任命されました。彼のキャリアはジャーナリストと全国的な動きの人物として始まりました。1963年にアダム・マリックは閣僚、すなわち通称大臣として、また経済運営庁の最高指揮命令の副指揮官を務めました。1964年に彼は国連の貿易開発委員会代表団の議長になる責任を引き継いだ。1966年にドゥイコラドゥアの内閣で第二副首相兼外務大臣、インドネシア共和国大臣を務めた時、彼のキャリアはさらに強まった。1978年3月23日に人民協議会が任命したインドネシア共和国副大統領に就任した時、アダム・マリック最高のキャリアが達成されました。最後にリ・クアン・ユーが死亡したについてです。リ・クアン・ユーは1959年から1990年までにシンガポール首相を務めました。彼は首相の辞任以来、シンガポールでも有力な政治家として残っています。ゴ・チョクトンの治世の間、リーは上級大臣を務めました。彼の現在の立場は、2004年8月12日に午後三人に就任した息子のリー・シェン・ルンのリーダーシップのもとに形成された新しい閣僚です。リー・クアン・ユーは2015年3月23日にシンガポール総合病院で肺炎で亡くなりました。以前は彼の状態は2015年2月5日に入院してから減少し続けました。1954年にイギリスで教育を受けた中産階級の同僚のグループと一緒になったリーは、イギリス植民地主義が終わることができるようにシンガポール政府の設立を奨励するピープルアクションパーティーを形成しました。5年後、1959年にリー当選者はシンガポールの元首相デビッド・ソール・マシャルの代わりにシンガポール初の首相に選出されました。リー氏はシンガポールに限られた民主 か条件の中で第7回名利首相に再選されました。2004年8月に呉が辞任し、李の息子李承晩に代わった時、呉は上級大臣に、李冠裕はメンターの大臣に就任しました。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日のタイトルは、インドネシアは欧州連合のバイオディーゼル反ダンピング訴訟に勝利です。政府といくつかのインドネシアのバイオディーゼル業界の選手は、反ダンピング訴訟の場合に欧州連合裁判所に上訴を確定しました。したがって欧州連合は2018年3月16日現在に、インドネシアのバイオディーゼル製品について 8.8% から 23.3% の反ダンピング義務の処分を廃止します。水曜日の公式声明で、オック・ヌルワン外交部長官は、反ダンピング義務の撤廃により、企業家は追加の輸入義務なしにバイオディーゼルを再輸出できると述べました。欧州連合裁判所に訴訟を起こさないバイオディーゼル生産者については、世界貿易機関の紛争解決団体の結果を待つべきです。オックはインドネシアがパネル紛争処理団体世界貿易機関でバイオディーゼル紛争を成功率に受賞した後、欧州連合裁判所でのインドネシアの勝利が欧州連合の20の成果となったと述べました。欧州連合と世界貿易機関裁判所の決定は、他のインドネシアの貿易相手国に対して積極的なシグナルを与えることが期待されています。特に公正取引では、インドネシア製品とデリバティブの両方に適用されます。インドネシアのバイオディーゼル市場へのアクセスは、バイオディーゼル燃料の欧州連合市場への輸出を含む、より広範囲かつより競争力のあるものになる可能性があります。さらに、勝利は以前はインドネシアの安い製品に対して反ダンピング義務を負うと主張していったアメリカに直面した出頭となりました。もちろん他の国からも同じ主張に直面する強い準備があります。一方、プラティニャワティ貿易省貿易安全庁貿易安全局長は、政府が欧州連合裁判所判決の結果を監視することを確認しました。政府は、欧州連合が裁判所の判決の結果を直ちに実施し、市場アクセスが完全に開かれていることを確実にするために、引き続き生産者を監視し調整します。中央統計局の統計によると、2013年から2016年の間に、インドネシアのバイオディーゼル輸出は 42.84% 減少しました。インドネシアのバイオディーゼルの欧州連合への輸出額は、2015年に最低で6800万ドルに過ぎない。一方、エンガルティア・ストルキスタ貿易省は、紛争解決団体世界貿易機関の最終決定が 7% と推定されるまで、反ダンピング義務が課されて以来、インドネシアのバイオディーゼル輸出が欧州連合の傾向にあると述べました。リスナーの皆さん、インドネシア語の時間を終わります。
ドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、プソナインドネシアの時間です。今日は東北という情勢を尊重するロテの人々の伝統をご紹介します。インドネシアにおける結婚の習慣には多くの種類があり、各部族は各地域ごとにある宗教や儀式の伝統に従って結婚の習慣を持っています。インドネシアにおける結婚の習慣は、結婚が単に男性と女性の結びつきというだけでなく、2つの家族を結合させるプロセスという崇高な国民の認識から成り立っています。結婚の一つの要素として地産金の支払いがあり、各部族はそれぞれ地産金そのものを解釈する方法があります。このように東ヌサテンガラ州のロッテにも見られます。ベリスという地産金はしばしば結婚に向かって恋愛関係にある若者たちの障害になります。このベリスの決定の背後にある重要な人物は東北です。リスナーの皆さん、東北は東欧の言葉から来ました。その言葉は母親の兄弟の言い習わしです。東に木文字の唱歌は所有権または責任を負う者を意味します。そこには一定の権利と義務が結びついています。そのため東北は保護者の役目を果たします。したがってロテの人々の伝統では、東北が中心的役割を果たしています。通常東北はベリシの金額と種類を決定します。彼は家畜ママルというココナッツ、バナナ、シリ、ピナンなどが植えられた農園、畑、田んぼ、金、お金を求めることができます。要求される家畜の種類は水牛、牛、馬、豚などです。この金額も新郎の代理人スポクシュマンが行う交渉者の腕にかかっています。過去には多くのカップルは東北の欲求を受け入れられず結婚できませんでした。また逃げ出して他の場所で結婚するカップルがいました。しかし現在では再び起こることはありません。リスナーの皆さん、プロポーザルの役割に加えて、東北はいとこが死んだ時にも役割を果たします。通常誰かが亡くなったら、東北は誰ですか、東北は墓掘り仕事の賃金責任を負っています。なぜなら人の死ぬは 伝統的な儀式の重要な部分であるからです。通常多くの家畜は愛刀者に食べ物を振る舞うために解体します。解体される家畜の数はスライダースの主観社会的経済および資産の年功序列に依存します。多くの動物が解体されれば遠くは生きている家畜を得るでしょう。リスナーの皆さん、遠くは母親の兄弟の意義ならわしです。母親の側には兄弟がいなければ遠くは遠い親戚の兄弟に与えられます。この遠い親戚からも男性の子孫がいなければその人が個人または結婚した人の人生において非常に重要な役割を果たしたことがある他の人にも与えられます。リスナーの皆さん、これでウソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
リスナーの皆さん、バハサコの時間です。今日のテーマはヤラハタン語です。なの皆さん、村の状況でヤラハタンの人々は教師、教師、農家、軍隊、警察、公務員など様々な職業を持っています。しかしヤラハタンの人々の間で最も大きな生計は農民です。農業を通じてヤラハタンの村に住む人々の中には、食べ物のように生活のために必要なもので需要を満たすものもありました。リスナーの皆さん、一般にヤラハタンにおける文の構造は主語、述語、目的語で構成されています。ヤラハタンの言語はインドネシア語や他のいくつかの言語のように自由なものと拘束があるもので構成されています。リスナーの皆さん、ここにヤラハタン語の言葉の例です。ヌジボスアイタイトン語でインガロキマスヒラマラワ、ヒラマラワ、日本語でニワからハムテクムタイムガオ、日本語でスナナムキル、皆さんのオラシリマ、オラシリマ、日本語でゴジエウエウ、日本語でいきます。バハさんです。リスナーの皆さん、ここにヤラハタン語の会話の例です。パパイスワイヒラマラワ、パパイスワイヒラマラワの日本語で、父は庭から来ました。ヤウハムオラシリマ、ヤウハムオラシリマ、日本語で私は工事に起きました。ノギョビアプトゥイナエウイパサル、イナエウイパサル、日本語で木の母親は 市場に行きました。さらにもしご批判や行で案がありましたら、私たちのアドレスにメールを送信してください。voi@voinews.id または Facebook の The Voice of Indonesia や Twitter @voiindonesia などのソーシャルメディアのページにも掲載されています。あと、リスナーの皆さん、バハサクの時間を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
ご覧の皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの伝統音楽バリ島をご紹介します。それでは皆さん、まずはメモリーダのブランタンの曲を聴いてください。イツイ・ウィリアナが歌います。
Danau beratan diaman mengenalan rasa membunga rindu di hati kala kau alas bangkanya mesra senja nyidang ngang sapa sap mati nakonan alamat ni karena nitip salam sing mesidaya.
Beranjak
Risuna no minasan kono utawa barito no kanko meisho no hitotsu de aru. Beratan ko no omoide o katarimasu. Beratan ko wa www.huffingtonpost.com de motomo tsukushi niju no mizumi no uchi no hitotsu ni narimasu. Odoroku koto de wa arimasen ka? Ooku no hitobito ga otozureru yon ni narimashita. Risuna no minasan tsugi no kyoku desu. 次の曲はスクラニガディスバリ。
Yang merengkiang, tutai
sang sukreni garis Bali wa sukreni to iu barito no onna no ko no usukushi sa o shousan chi aishita wakamono no uta desu. Gokyo no uta dewa dentoteki na Bali no ongaku ga kanjirare masu. Widi Widiana wa Bari hito no made ninki no kashu de. Men ni Widi Widiana no saisho no sasabi puti arubamu wa 1996 年に登場しました。2枚目のアルバム、1997年に三百円台のタイトルでリリースしました。この時間、リスナーの皆さん、次の曲です。次の曲は、スラッパムガッを聴いてください。
Jadi ne adi ngirim surat buka kene beli sing rasa ada beli kapining adi mudi yang adi ngemangin surat nyakite liman tiban cu beli uat beli madras nakkan nadi dua reta en adik galak buka kekene surat adine metulis bentin tebarang yening saja tresna nadi coba luntur kapining beli beli nerima diaskon tresnan beli nekeluar langgurang hati dumadak nemu bahagia.
Sunano minasan, ima made Widi wa 9 mai no compilation album to 11 mai no solo album o rilisu shimashita. Kaseto wa heikin 25000 mai ijo hanbai sarete imasu. 彼女のキャリアを通してウィリはバリミュージックショー1位のベストシンガーバージョンのタイトルを獲得しました。それでは皆さん、最後にバリ島の曲はウヤンピナカサヤンを聞いてください。ウィリ・ウィリアナが歌います。リスナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。
Thank you.
sepi buka jani. Beli dini ingat ken adi. Minat adi tu singkadi. Beli uyang paling nangahan rindu. Yening terus bakat ingat. Rasa sing telah menuturan duka siragang ucapan janji sehidup semati jaga dua anu satia nyaputin kulit beli baju nesane bahan adi. Ben tadi ngalahin dewek beli tresnan beli tu sing jahilan geruduk ombak ngewenten ring merkesari latar stata dalokin beli tina kedewa saksi tresnan beli ne. Kapining ragan adine
LRE ワールドサービス。ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアジャパニーズセクションジャカルタ10110ジャランムルデカバラ 4-5 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia または Twitter のアットマーク VOI インドネシアおよび Instagram の Voice Underbar of Underbarインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービスボイスオフィノネシア伝えることつながること意見のあること